織り込み表面裏面特集触れて感じる彫刻の世界。駅前広場や公園など何気ない日常の風景をよく見るとすぐそばに野外彫刻があったということも、有識者への取材を通して分かった彫刻の世界。普段は気に留めていなかった方も実際に見て触れてみると違った見方ができるはずだ。彫刻がつなぐ町の歴史。登山や名水のイメージが強い本市に40基を超える野外彫刻がある。人や動物をモチーフにした彫像から抽象的なものまで、市内に点在する作品は素材だけでなくデザインも個性豊か。11月には秦野丹沢野外彫刻展で選考された2点が仲間入りする予定だ。秦野の彫刻はクオリティが高いものが多いですね、と話すのは東海大学の篠原准教授。学芸員課程の授業を受け持つ傍ら、県内外の美術に関するシンポジウムや協議会に有識者として参加している。昭和62年、1987年に開催された本市初の彫刻展、丹沢野外彫刻展の応募総数は662点。近い時期に行われた近隣市の彫刻展より200点以上多いというから驚きだ。山々に囲まれた自然豊かなロケーションが彫刻家たちの創作意欲をかきたてたのかもしれませんね。当時の受賞作品を厳選したのは、日本初の彫刻展を開催に導いた評論家など美術界の重鎮たち。今回の彫刻展にも彼らの系譜を引く美術館館長などが選考協議会の委員として参加したという。自身も委員を務めた篠原准教授は、全国に誇れる彫刻が地元にあることをぜひ知ってほしいです、と語る。東海大学視覚教育センター、篠原聡准教授、51歳、下大月の名刺台の写真があります。野外彫刻を見上げて触っています。触れる身近なアート。野外彫刻の魅力を、いつでも誰にでも開かれていることと話す篠原准教授。美術館や博物館の展示物は作品保護のために触れられないものが多い。鑑賞者と作品の間に隔たりができ、どこか格式高く思われてしまうことも。一方で野外彫刻は自由に触れることはもちろん、ベンチ代わりに座れるものもある。また、直接手で触れられるので、目の不自由な人でも、その造形や質感まで感じることができる。直に触れる体験は、ただ見るよりも作品に愛着が湧き、日常の暮らしの中にアートが息づいていることを気づかせてくれるという。風雨にさらされることを想定し、頑丈に作られている野外彫刻も、手入れをしなければ劣化してしまう。彫刻は作って終わりではありません。設置した後に生を受けるんです。管理を続けていくためには、作者や自治体だけでなく、地域の協力が重要だと篠原准教授は説く。授業の一環として企画した彫刻を触る体験ツアー in 秦野はそうした取り組みの一つ。一般参加者も募り、学生とともに清掃メンテナンスを行っている。美術鑑賞というと少し身構えてしまうが、みんなでお掃除するイベントならぐっとハードルが下がる。参加者からは、 掃除した彫刻にまた会いに行きたいなという声も、作品に残った彫刻の実や作者の指の跡に触れることで人の手で作られていることも実感できる。汚れていたら顔だけでもきれいにしてあげたい。体験に参加した後もそんな風に思ってもらえたらと篠原准教授は願っている。彫刻が育む地元愛。まずは興味を持ってもらうため、市では野外彫刻鑑賞アートウォーキングやデジタルスタンプラリーなどを実施している。篠原准教授からは、作者本人の作品解説や彫刻の制作技法の体験などもできたら面白いですよね、とさらなる展開のアイデアも。今回設置する2作品もイベントやグッズ展開などで積極的に活用すれば関心を引く起爆剤になるはずだ。彫刻に愛着が湧き、その彫刻がある地元秦野をもっと好きになる、そんな存在になってほしいですね、と篠原准教授。学校や仕事の帰り道、待ち合わせの合間など、ふと彫刻に気づいた時は少し足を止め触れてみてほしい。彫刻のある日常はきっとこれまでと街の景色が変わるはずだ。写真が3枚あり、それぞれのコメントを読みます。1、4月に開催した秦野丹沢野外彫刻展のマケット模型展。全国から91点が集まった。2、年2回実施している彫刻を触る体験ツアーで使うメンテナンス道具一式。カラフルなブラシで参加する子供を飽きさせない工夫も。3、日丹パーク大根にある希望を清掃。目や鼻など細部まで汚れをチェックする。秦野丹沢野外彫刻展70周年記念賞作者の声。星に向かう木。吉田隆さん、72歳、石川県。県立秦野外川公園に設置。自然と共鳴する作品作りに取り組む、とコメントのついた写真があります。作品の特徴は、動物や植物をモチーフにした意匠を散りばめ、自然がもたらす安心感と静かな中にある力強さを表現しました。作品に込めた思いは、訪れた人がふと立ち止まり、自然と向き合う瞬間の大切さを伝えられるようなシンボルになってほしいです。秦野市にどんな印象を持ちましたか？自然の豊かさと都市の利便性が共存する穏やかで魅力的な街。アトリエを構えて制作をしてみたいです。巨石について、松岡圭介さん、44歳、宮城県。秦野丹沢クライミングパークに設置。留学中に見た巨岩が制作のヒントに、とコメントのついた写真があります。作品の特徴は、カラフルなボルダーウォールに呼応する多色彩の作品。日本初の簡易等間水道が敷設された秦野にふさわしい塔を素材にしました。作品に込めた思いは、触れたり座ったり寝そべったり、視覚だけでなく触覚的にも親しめる作品になってほしいです。秦野市にどんな印象を持ちましたか？大学時代を過ごした山形市のように、山々に囲まれた盆地の中に豊かな自然と文化が根付いている町ですね。問い合わせ、文化振興課、電話 03-8363-6309。見て触れる市内の野外彫刻マップ。過去5回の彫刻展で入選し、設置された彫刻は31基。その中から主な作品を紹介します。日々の暮らしに溶け込んだ彫刻を見に出かけませんか？市内4箇所の簡単な地図がありますが、省略します。それぞれに彫刻の写真があり、作品名と彫刻店名を読みます。1、秦野駅周辺。6基あります。コズミックリング、89年夢の架け橋彫刻展。生命の歌、89年夢の架け橋彫刻展。君を待つ風、89年夢の架け橋彫刻展。チェア・オブ・スカイ、空の椅子、水と緑の彫刻展。座ってみると浮いてる気分？とコメントがついています。風、水と緑の彫刻展。遺跡風景、水と緑の彫刻展。2、カルチャーパーク周辺。5基あります。あなたと、時は流れて、丹沢野外彫刻展最優秀賞、円柱部分がくるくる回る、とコメントがついています。窓、丹沢野外彫刻展優秀賞。石、モノ製の崩壊、フォーペイブメント、丹沢野外彫刻展優秀賞。U1、丹沢野外彫刻展優秀賞。インターセクション、丹沢野外彫刻展優秀賞。3、渋沢駅周辺。3基あります。風景の器、ハミングデイル渋沢彫刻展。マイファミリー、ハミングデイル渋沢彫刻展。まるで寄り添う家族のよう、とコメントがついています。浮く形、赤、ハミングデイル渋沢彫刻展。4、日丹パーク大根。3基あります。緑の星、大根公園スポーツとレクリエーションの彫刻展。天空の塔、大根公園スポーツとレクリエーションの彫刻展。眼差し、大根公園スポーツとレクリエーションの彫刻展。4つの回転軸が風で回る、とコメントがついています。他にもあります。市内の彫刻の紹介は市ホームページへ、市ホームページへリンクする二次元コードがあります。募集、ボランティア、彫刻愛し隊員。内容、野外彫刻を観察して状態を記録、報告、簡単な清掃。人数、若干名。申し込み、文化振興課に電話。問い合わせ、文化振興課、電話86-6309。5月18日日曜、国際博物館の日は宮永武彦記念美術館へ。多くの人が博物館に親しむ機会となることを願い、生まれた記念日に秦野を代表するアートに触れませんか。来館者には作品が描かれたポストカードをプレゼントします。先着20人。問い合わせ、文化振興課。 電話866309。秦の歴史博物館企画展、直良信夫秦野に眠るナチュラリスト。時、5月24日土曜から7月27日日曜。内容、直良氏の生涯や本氏との関わり。ミュージアム桜塾。自然を愛し人類の起源を求めた博物学者、直良信夫。時、6月7日土曜、午前10時から正午。講師、杉山康平氏、東京大学総合文化研究科グローバル地域研究機構特任研究員。定員50人、申し込み先着順。費用200円。問い合わせ、秦野歴史博物館、電話875542。声の広報秦野5月15日号はこれで終わります。担当は秦野市録音赤十字奉仕団でした。